FM.
You ready?
Coming at you live from Nagoya, Japan.
こんにちは。名古屋市中区にあるコミュニティ FM 局ハート FM から毎週日曜日夕方4時30分からは前田光陽と
錦木雷神が
お届けしていく番組、日曜の午後は光陽を聞こうよ。この番組は中区三丁目雷神錦木、岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けします。
はい、お願いします。
はい、
なんと雷神さんが、ね、コーナーもつくことにな
りました。雷神さんがびっくりしたよね。
た
いつも言ってることと違うで、中区三丁目雷神錦木って、
中区錦木三丁目ね、これ。
あ、中区三丁目、そうだよね。ね、錦木三丁目、中区にある錦木三丁目ということですよね。
中区のコミュニティ FM からお送りしております。
いろいろ話しててびっくりしたことがありまして、雷神さんって、うん、何、夜7時から朝8時までやってんの？
朝8時まで。
朝8時って。
そうだよ、朝8時まで。
吉野家みたいじゃん。
吉野家24時間。
あ、そうか。昼間はやってないんだ。
昼間やってない。あの、夜の街だから。
あ、
夜の街だから昼間いないんですよ。まあ、サラリーマンの方見えますけど。
要するに、あの、美味しいハマグリラーメン朝8時まで食べれるってことでしょ。
朝食べて帰られる。
すごいね。
食べて仕事行くか。
あ、それがいいじゃん。
そうだから、始発待ちの人とかも多いし、
うん、
変な話、その深夜の営業の店があるじゃないですか、
うん、
その人たちが終わってくる。
始発待ちの人と飲み終わって、うん、飲み終わって帰る人とこれから仕事に行く人がガッチャンコする可能性がある。
ガッチャンコ、ガッチャンコ。
嫌なテンションのぶつかり合いだね、それ。
いや、もうお腹満たすから、うちは幸せな空間なんです。
いや、幸せだよ。だって美味しいラーメンが朝一で食えるってことでしょ。
そうですよ。そうです、
いいじゃない。
そうです
よ。逆に夜中の2時とか3時とかってどうなってんの？
12時で、変なし、クラブとかがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
クラブが終わって、その後そのスナックやら、
アフターが来るんだ。
飲み終わった後の店だから。
へー、すごい。じゃあもうみんなもう出来上がっちゃってる人ばっかり来るんだ。
うちの店知らない人いないですよ、多分。
え、
いないですよ、知らない人。
そうなんだ、
はい、
もう錦木って言ったら雷神みたいな。
もう錦木といえば雷神、男組といえば前田光陽。
いや、男組といえば成田昇進じゃねえかなと思うんだけど。え、そうなんだ。
そうですよ。
だ、びっくりして、すごいね。
そうですよ。
いや、美味しいから、ぜひ皆さん、夜遊びする方は行ってください。
はい、お待ちしております、ね、
ということで、私ちょっと個人的に発表したいことがありまして。
え、もう終わったら一緒なんだし。
え、
終わった。
散々喋ったじゃないですか。まだ喋んの？何がおすすめですか、じゃあ。
いやいや、何がお好きですか。
え、だからハマグリラーメンって散々言ってるじゃないですか。
打ち合わせでここにさ、すき焼きうまかったなとか言ってたくせに。
すき焼きがだってメニューにないでしょ。
ありますよ。
え、
要予約でうちは何でもあるんですよ。
だ、メニューを見た時にすき焼きなんて書いてなかったもん。
まあね。
ほら、じゃないじゃん。
でで、
あ、じゃ知らんだ。知る人ぞ知るじゃん。
できる。
できるってことを全員が知ってますか。
そう、だからそれをできないのに、うん、ね、できるらしいんですよっていう今。
あ、それを言ってほしかったの。
お CM じゃないですか、お CM。
それを言ってほしかったってこと。
そう前田光陽、
ただすき焼き、
前田光陽さん、はい、だからでしょじゃなくて。
あ、じゃあ聞いてください、
はい、
ちゃんと言いますから、
うんうん、
いいですか。
いいですよ。
皆さん、これ聞いてる方、うん、錦木雷神に行ったら、うん、すき焼き頼んでください、
はい、
できないと言ってても予約をして行ったら食べれるそうです。
そうですよ。
ただ注意してほしいのが、その前にエビフライとかいろんなもの出てくるから、それ全部平らげてからすき焼きに突入ですからね。
コースね、コース。
そこをちゃんと了承して行ってくださいね。
ボリューム満点。
すげえ。でもさ、全部美味しいんだよな。
美味しい雷神
腹立つわ。だからでも、すき焼きだけにしてくれたらいいし、エビフライだけにしてくれたらいい。
そう、だからそれは言ってくれたらいい。
なんであんなに出てきたんだろう。
それは前田
光陽。俺そんなに食べると思う。
前田光陽パワーでしょ。
みんな結局全部食べきれないまま終わっちゃったじゃないですか、あれ。
いや、りょうと君はめっちゃ食ってましたよ。
もう腹パンパンですって言ってたよ。
若手には嬉しい店なんですよ。
そういうことですね、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、ああいう美味しいものが出るんだからさ、うん、お弁当の差し入れとかしてくれたらいいじゃないですか。
いや、じゃあしますよ。
エビフライ弁当とか
さ。で、全然できますよ。
やってくださいよ、今度。
ただうち7時からなんで、お昼弁当は無理なんですよ。夜ご飯はいけますよ。
朝からあの エビフライはちょっときついな。
別にエビフライじゃなくていい。
あ、じゃあ今度もしチーム雇用で芝居で名古屋に行った場合、お弁当差し入れしてください。う
ん、昼がダメなんだ。
で、朝で入れてくれたらいいんですか。で、その昼食べればいいんだから。
あ、いいよいいよ。
ね、
全然いいですよ。これだから言ったじゃないですか。
あ、一回天むす入れてくれたじゃないですか。
とか、手羽、うん、いりますって言ったら、いや、いらねえって。
手羽は、ね、その時はいらなかったんですよ。ええ。
まあまあ断りますやんか。で、ね、持ってきますって言っていらねえ
っつって、その時はいらなかった。だってだもらっても食べないのはもう失礼じゃないですか。
それはね、それは
でもだから食べたいものを
言いたい。それは紅葉座長が食べたくないだけであって、若手は食べたい
かもしれない。全員味噌煮込みうどんが食べ行きたかったんだもん、あの時は。
いや、そうじゃ、天むすとかおやつだから。
あ、だから天むすは食べたじゃないですか。
おやつ、
だからそれはもらった
のはおやつだから、うん、持ってきますよ、持ってきますよ、ありがとうございます。
あれ、いや、こっちがありがとう、こっちがありがとうございます。
あの、ね、錦大臣をよろしくお願いします。
ほらね、こんなこと言ってから俺が喋りたいことが喋れなくなっちゃったんですよ。
いやいや、次の
だからもう喋んないでいいや。
次の冠番組で時間あげますから。
僕の冠番組で偉そうに言っちゃって、
冠ついちゃってさ。
そうですよね、錦、はい、大臣プレゼンツって毎回言わなきゃいけなくなっちゃった。
そうそうそう、だから錦三丁目ね。
わかりました。で今日もですね、30分ゆっくりお付き合いください。30分じゃねえや、50分だ。50分になったんだ。
50分ですよ。
やった。今日はあれ、ライジンさんのね、選曲の曲がいっぱいかかりますからね、
う
ん、
そうです。
そちらも楽しみにして聴いていただけたらと思います。ライジン錦、私の一押し。はい、ここからはライジン錦プレゼンツ、錦ライジンプレゼンツ。
どっちもいいわよ。
どっちでもいいかい。
ライジン錦ね。
私の一押し、このコーナーではですね、毎月一つテーマを決めてリスナーの皆さんの一押しや僕にお勧めしたいものを紹介してもらいます。私の一押しは今月でラスト。
ラストですね。
何か変わるんですか。また
いろいろ変わります。
いろいろリニューアルをね、はい、していきたいと、はい、もう1年経ったわけだし。
そうですね、
もっとこうチャレンジ精神を持っていこうよと。
そうです、
そういうことでですね、7月からいろいろリニューアル、
はい、
うわ、楽しみ。
楽しみ。全然楽しそうじゃないけど。
楽しみですよ。です、新しいことやるときっていうのは楽しいじゃないですか。
あの、いいですか、ちょっと、うんうん、何やら受賞されたらしいじゃないですか。
何やら。ああ、そうです。
聞いたところによると、
オープニングでじっくり5分ぐらい時間使って喋ろうと思ったんですけどね、阻止されたんでですね。
しております
。錦雷神のコーナーで喋らせていただこうかな。
お願いいたします。
この度私ですね、うん、ベストファーザー賞というのを
もらいました。わあ、すごい。この間の父の日の日に話せばよかったけど、まだ決まってなかったですね。
そうそう、いや、そうそう、その時まだ、まあまあ、ちょっと打診はあったんですけど、言うのは6月まで待ってくれ。
あ、なるほど。でもちょっとこう、はい、情報解禁まで。
そうですよ。だからやっぱり父の日っていうのは6月ですから。うん、ですから、その6月にね、もらうわけでございます。
父は何もしてないって言ったら、先月の放送が恥ずかしいじゃないですか。
あのね、そういう。
辞退してくれたんですよね。
私はね、何かしてたからいただけたわけで。
何した
の？で、そのことを、そのことを、自分のファミリー、
ファミリーね、
報告しましたら、
あ、なるほど、
誰が決めたんだと。誰があなたをベストファーザーだと決めたんだと。
ファミリーからそう
ベストファーザーだと決めるのは私たちだろうと。
なるほど、
うん、
さすが。
そんな、なぜ外部の人があなたがベストファーザーかどうか分かるんだっていう。
姉さん、さすがです。
姉さんが言ったんじゃないですか。
違う、
で娘に言われました。娘と息子が。でもその後に、確かに私たちにとってはベストファーザーだけどという言葉もついてたことは忘れなく報告させていただこうかなと思います。
もちろん素晴らしい。
でも自分でもびっくりですよね。なんで俺みたいな。
ね、
なんかほら、
時の人だね、もうね。
言ってみたらさ、もう子供も子育てもうほぼほぼ離れてね、うんうん、下の子ももう中学生だからさ、うん、言ったらそんな大変じゃないじゃないですか。
でもやっぱ世間から見たらいいパパに見えるんですね。
そのタイミングで
いただく見えるんですね。
そうですよ、
ね、
いいパパですよ。
あ、見えるんじゃなくてね、
はい、娘がこう言ったってこと聞いてました。
聞いてました、
ね、
一応そら自分の父親けなす子供はいないから言うとは思いますけど。
いや、あの雷神さんの娘さんは前にも言ったけど、還暦パーティーの時にすごい寂しそうな目でお父さんのヌードを見てましたからね。
ヌード他の席は大盛り上がりだったんですけどね。
ああいう時に家族を顧みないとダメなんじゃないですか。
ね、そうですね。
メール行きましょう。
行きましょう、ね、
はい、ラジオネームゆかさんから。
ゆかさん、
ほら、雨の思い出を募集してたわけですから。
ください、雨の思い出、
ね、それ読ませてもらいますよ。こうよくん、雷神さん、毎週楽しい放送ありがとうございます。私の雨の大切な思い出をお話しします。
大切な思い出ですよ、
はい、
大切にお願いします。
だからじっくり読もう、
はい、
1992年8月19日の男組京都会館でのライブの時、雨でした。そのライブ前に京都会館の敷地内の建物で友人と時間を潰していた時に、男組の写真中のカメラマンさんとお話しする機会がありました。カメラマンさん、男組の子たちは本当にかっこいい。もう少しいろいろお話ししたのですが、このお言葉だけが印象深く残っています。プロのカメラマンの方がおっしゃった説得力があるこの言葉は本当に嬉しかったです。後日発売された写真集には確かにあのカメラマン加藤正則さんのお名前が入っていました。この写真集はメンバーだけじゃなくファンの人たちの写真もたくさん写っていて、私も写ってますと。京都会館と雨、30年以上経っても忘れられない大切な思い出ですということでございます。
ということですね、はい、雨です。覚えてますか？
僕がここにいたわけじゃないですか。ライブはやったけど、その時雨だったかどうかも覚えてないです。だって覚えてる？1992年の8月19日の天気。
覚えてないですよ。
でしょ？
僕は何してたかも覚えてない。
そうでしょ。僕は、ね、ライブやってたんですよ、京都会館で。雨が降ってたかっていう記憶が全くないですけど、その時ちょうどね、92年で最後のライブツアーだったんですよ、
解散前ってこと、
活動休止前、ね、はいはいはい、でこの時のカメラマンさんが加藤さんだったっていうのは覚えてます。ですごい素敵な写真集、ツアー写真集が、いろんな会場のでのライブの模様とか、はいはい、バックステージとかをずっと撮ってくれてた写真集で、はいはい、今でもこのカメラマンさんと交流があって、
あ、そうなんです
ね、なおかつ再始動の時もこのカメラマンさん頼んだんです、
う
ん、撮ってくださいってもう一回、
縁があるんですね、やっぱりね、
そしたらもう喜んで撮らせてもらうって言って撮っていただいて、うん、素敵な写真をね、うん、いっぱい撮ってくれたんですけどね、
はい、
そんな思い出があります。
ありがとうございます、
はい、ということで今日はですね、雨の思い出ということで、はい、愛人さんのおすすめの曲をいつも聞いてもらおうかなと思いますんで、はい、どうぞかけてください。
はい、いきますよ。じゃあそんないい雨の思い出のゆかさんに送ります。雨音はショパンの調べ、小林あさみ。
名古屋市中区錦三丁目にある雷神錦、ラーメンだけじゃなくお料理も大人気。夜7時から朝8時まで元気に営業中。詳しくは雷神錦で検索してください。岩崎建設工業、紅葉に聞こうよ。ここからはですね、岩崎建設工業プレゼンツ紅葉に聞こうよ。リスナーさんのお悩み、人生相談、私に聞きたいこと広く募集するコーナーでございます。
聞こうよ、
ね、
何を、
いろいろですよ。だからお悩みを募集するコーナーですから。
来てますか？
来てますよ、はい、いいですか、読ませていただいて、はい、ラジオネームジャムさん。
ジャムさん、
はい、紅葉くん、雷神さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週ハラハラドキドキしながら楽しく聞いています。
なぜなぜ
別にハラハラドキドキするんですかね、やっぱりね。3月の公演時に紅葉くんの反物を購入したんですが、最近は浴衣を着ることがないので普段使いできるものでも何かゆっくり作ろうかなと思っていたところに、嬉しいイベントのお知らせありがとうございます。今は夏に向けて反物での創作活動に勤しんでおります。紅葉くんは舞台のお稽古でよく浴衣を着ていますよね。とてもお似合いです。相撲部屋の反物を使っている浴衣も多いですが、どなたかご贔屓にしているお相撲さんがいらっしゃるんですか？私は子供の頃から相撲観戦も好きなんです。場所中は、大相撲中継とラジオの時間が丸かぶりなので大忙しです。男組時代は紅葉くんと同時に若の花関を推していました。当時は若花だ今は浦くん推しです。いつか紅葉くんの反物と浦くんの反物を組み合わせて何か作れたらいいなと思っています。ではファンミ楽しみにしていますね。できればパン祭りもお願いします、という。
パン祭りね、
はい、パン祭り、
パン祭り、
反物をね、うん、作ったんですよ。
してますよ。
あれ、
お宅の社長に買えって言われたんです。
買ってないですよね。
いえ、だからアロハ作れって。
お
う、ね、おう、でうちの紅葉もアロハ作って一緒に着させるから。うん、この話前しましたよ。したら、うん、着るわけねえじゃんって言ったのオタクですよ。
アロハはね
そんなの着るわけねえじゃん。
浴衣は着ますよ。でも
浴衣着る機会がないです、逆に僕は。
はい、
浴衣をいつ着るんですか僕。
祭りに行かないんですか。
行かないですよ。
祭りやらないですか、イベントで店の。
やらない。
そんな朝8時までやってるお店なのに
そんなイベント組んでたら店ごった返しておかしなことになるわ。
クリスマスにやったらいいじゃないですか、そういうイベント。僕行きましょうか、行きましょうか。
クリスマスに浴衣着るの？
そうですよ、店の中暖房ガンガンにつけて。
そんなみんなサンタの格好してんのに、
そうですよ、うん、脱いだら浴衣みたいな。
せめて名古屋場所のどっかでとかならわかるけどさ
反物ね、
変わった
僕はね浴衣いくつも持ってるんですよ。やっぱ稽古で使うことが多いから、時代劇の稽古とかだと。
そうでしょ、うん、現代劇で着るのでも浴衣。
現代劇の稽古ではジャージですね。
でしょ、
はい。
なんかさ、その舘ひろしさんだったらなんかバスローブね、前田光陽
バスローブで稽古いかんでしょ。
イメージイメージ、うん、で前田光陽はなんかこう浴衣みたいななんか感じじゃないですか。
いや別にあのすいません、時代劇に来るの稽古に来る俳優さんは皆さん
あの、ね、着物着るから浴衣なの。
着物で所作事とかがあるじゃないですか。着物を着てる時の あ、うんうん、あの立ち振る舞いって
動きがね
あるじゃないですか。
所作ね、所作。
そうだから、それをちゃんと稽古でもできるように着るわけですよ。
じゃ紅葉一門は全部してます。
紅葉一門は時代劇やらないんで、チーム紅葉としては時代劇はやらないんで、
紅葉一門やらない、
皆さんあの
ジャージ
です。はい。なんだ、着替えない人もいます。着の身着のままで稽古する人もいます。もう全然自由です、そこは。ね、
まずそこは紅葉一門からお願いしてもらって、
そうそう、ね、まあ、で僕よくね、うん、あの今までその浴衣いろんな方の関取からもらいただきまして、うん、でも関取さん本人というよりも、うん、関取を応援してる方から反物あるからあげるよっつってもらうことが多くて、うん、今まで
は、ね、谷町ね、
そうそうそう、今までは武蔵丸さんの反物とかね、うん、真っ黄色でハイビスカスの柄が入って、
うん、すごい、
これこそアロハ作りゃよかったみたいなやつをもらったりとか、うん、はい、あとはですね、大善っていう力士が昔いた、それは緑のね花柄ので、これもまた綺麗な、あと最近だったらね、白鵬のなんか2022年のオリンピック用に作った反物があって、あの土俵のこう紐あるじゃないですか、うん、
綱がね、
そうそう、それがで白鵬って書いてあります、うん、それ全部浴衣作って着させていただいて、まあ、他にもいくつか、ね、あるんですけど、
はい、
誰か応援してません？関取。
関取僕あの興味ないですよ。
あれ？
お相撲さん
名古屋場所あるのに？
あるのに興味ないですよ。
でも来るじゃないですか、親方とかお店に。
来ますけど僕別に挨拶しないんで。
あれ？そうなんですね。そうです、
結構来ますよ、名古屋場所
だ。どなたが来ます？
知らないです
冷たいな一回出て僕その雷神さんで食事してる時に親方に会いましたよ、うん、
ねえ、
なんて親方だったか
ちょ
っ
とほら覚えてないじゃん。いや
で紹介されてないから、
ほら覚えてないじゃん。
で紹介されてないから、親方ですしか言われてないから。名前言ってくれました？
いや聞いてないし。
ほらね、
だから興味ないんですよ。
そこお客さんなんだから持ちましょうよ
、
そして私の反物もぜひ購入いただいて、ね、ぜひ私のお芝居見に来てくるときにね、来ていただければ
すぐバレちゃう
と思います。もうバレてんだからいいじゃないですか。
はい、わかりました、
はい、ではもうじゃあしょうがないからね、はい、次の曲聴いてもらいましょう。はい、
切ないんで雨の慕情八代亜紀。
ここで岩崎建設工業からのお知らせです。皆様が当たり前のようにご利用している道路、岩崎建設工業はそんな道路を作る仕事をしております。高い品質と優れた技術で新たな未来を一緒に目指してくれる仲間を募集しております。皆様が安心安全に走行できる道路を一緒に作りませんか？詳しくは岩崎建設工業と検索してください。以上、岩崎建設工業紅葉に聞こうよでした。ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザ昭和。はい、ここからは就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザ昭和。あなたの思い出に残る昭和についてリスナーの皆さんからメッセージを紹介しますという
わけでございます。たくさんあります。
思ったんですけどね、これはやっぱり、はい、雷神さん大好きなコーナーじゃないですか。
まあ好きですね、昭和生まれの。
なんだろう、雷神さんがこういう企画でやりましょうよって言ったコーナーじゃないですか。
はいはい、
なので、
はい、
雷神さんがおメール読んだらいいんじゃないかな。
わかりました。じゃあ
そんな日もあってもいいんじゃないかな。
高野さんの代わりにね、
はい、
お疲れの高野さんの代わりに代わって、
ぜひ。
はい、じゃあいきます。
うん、
高野くん、雷神さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ラジオネームは秋生まれの秋です。秋さん、こんにちは。昔は校則厳しかったですよね。中学生の頃は学校の校則よりも先輩からの暗黙のルールの方が怖かったです。私の中学はセーラー服にリボンでしたが、リボンを小さく結ぶのが流行っていて、小さくすると先輩から呼び出されるし、大きくすると同級生から真面目でダサい子扱いされるのが加減が難しかったです。スニーカーも白を基調とされ、校則にありましたが、ピンクのラインとワンポイントが入っているだけで先輩から下駄箱をチェックされ注意されました。それでも無視していると捨てられたりとか。高校の制服は男子は学ランでしたが、女子は決まって制服がなく、ブレザー着用とだけ決まっていたので、オリジナルで作った別の高校の制服を着たり既製品を着たりと、みんなそれぞれでした。修学旅行のこれ何ですか、判別行動で男子3人女子3人のうち、私以外の女の子は他校と同じ学生制服を着ていたので、私だけ制服が違ったのです。通りすがりの人にも二度見され、急に転校して制服が間に合わなかった子みたいで恥ずかしかった思い出です。高野くんと雷神さんは校則の思い出ありますか。
はい、
高校の生徒手帳が出てきたので見返していたら、むちゃくちゃ細かいことまで書いてあったので、うん、送付してみます、うん、らしいです。
はいはいはい、このいただいてるんですよ、
はい、
その生徒
手帳、ね、
手帳に書かれてた内容をね。校舎内に土足で上がることは絶対に慎むとともに、上履きは常に清潔に保つようにとかね、雨天の場合はゴム靴および短靴を昇降口入り口付近の洗い場でよく洗ってから昇降口に入るとか、なんか綺麗にしとけみたいなことらしいです。便所っていうのは、高速の中に便所っていうのがあるんです1. 備品の用紙以外は絶対に使用してはならない。 2. 使用後は必ずハンドルを手で操作し十分水を流しておくこと。 3. 便器に紙くず、チューインガム、その他のものを納入してはならない。
それは今でもそうですけどね。
そうだよね。
大体昭和の生徒手帳っていうか高速、
うん、
もう大体軍隊みたいですからね。
軍隊って
もうほぼ軍隊でしょ。僕
の行ってた学校の校則はトイレットペーパーは10センチまでしか使っちゃダメみたいな、ね、
そんなこと書いてあるんですか。
拭けねえよって話になって10センチじゃってね、
ウォシュレットがあるわけじゃないし。
そういうことですよ。あとはね、髪は三面刈り上げっていう。
三面刈り上げ、
うん、横と後ろは刈り上げてください。
僕ら中学校3年間坊主っすよ。
だから僕は高校1年の時から2ブロックでしたよ。刈り上げてて上からかぶしてたら
セーフ。
セーフ。その高速の時は帽子かぶるから、帽子の中全部閉まってた。
僕らみんなオール刈り上げだったんで。
オール刈り上げってどういうこと。
坊主です。
中学の時
そうで、指でつまんで出たらアウト、五輪とかにされちゃうの。
それは何、中学の高速が全員坊主。
そうそう、400人。
すごいね。
同級生440人ぐらい。
今絶対そんな高速
作れない。そうだよ、そんな軍隊、ね、もう訴えられるよ学校が。
ねえ、あと逆に今の高速ってどんなのなんだろうね。
でも僕らの時代は女の子スカート長かったんですよ、不良は
ねえ、
うん、あの足を出さない。
三原純子さんの世界だよね。
そうそうそう、ビーバップね。
はいはい、
だけど今の子は短いじゃないですか。
今の、
うん、こう短くするじゃないですか。
ちょっとなんか
こう時代、
ね、ドキッとさせられるやつだね。
ドキッとするんだ。
ドキッとするでしょう。
しません。
短い制服の人とか
興味ないです。
ちゃんとし親心ですよ、ちゃんとしなさいみたいな。
ね
ね、
だからなんか時代とともにこう変化するじゃないですか。
でもじゃあ中にはこれだけは許せないみたいな校則、う
ん、あ、だから坊主。
坊主は許せなかったんだ。
もう髪質も変わっちゃうじゃん。
でもさ、その中学に行く前からさ、そこの中学は坊主だって分かってたわけでしょ。
だってその田舎だからそこしかないんだもん。440人集められる。
なんなら小学生の時も坊主でしょ。
小学校違うよ、小学校はおしゃれ。
おしゃれ
横分け。
高校になったらまたおしゃれ。
高校って長なるけどいいですか。
いいっすよ。
中学校3年間ほんと坊主で、
はい、
もう全然モテなくて女の子に、うん、まるっきり人気がなくて。
それ坊主のせいじゃない。
坊主のせい。
だって全員坊主なんだから。
全員坊主でも、うん、坊主の男前っているんですよ、
うん、で自分は坊主じゃなかったら男前だったってこと。
で、じゃあ聞いてよ。なんですぐオチを言うかな。 それでちょっと落ち込んでたんですよ。もう俺はちょっと女子に人気がないなと思ってた、
はいはい、
だから中学校卒業したら毛生やしていいじゃないですか、
はい、
もう好きな髪型できるじゃないですか、はい、すごいモテるようになっちゃってびっくりしたという、ね、先にいつもオチを言う俺の。
絶対そんなことないと思う。
本当だってば。
坊主の時にもちゃんとしてたらモテたと思うよ。
違う違う違う、似合わないですよ俺坊主。
ちょっとじゃあ来週
もう嫌だよ。
来週までにもう一回してきてもらっていいです
か。本当坊主嫌だ、もうトラウマ。もうちょっと学校訴えようかな。
じゃあそんな、ね、切ない気持ちの歌を一曲聴かせてください。
ドラマティックレイン、稲垣潤一。
ここで江南市の就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンからのお知らせです。ドルフィンキッチンでは利用者様を募集しています。江南市で一番高い作業料を保証します。また障害のお悩みまたはご家族様はお気軽にご相談ください。詳しくは江南ドルフィンキッチンで検索してください。以上、就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツ、バックトゥーザショーワーでした。
アークキャリアセンタープレゼンツ、紅葉は語る。
はい、ここからはですね、就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ、紅葉は語る。このコーナーではですね、皆様からいただいたテーマについて私が目いっぱい語ります。
はい、お願いします。
7分ぐらい語ります。
はい、お願いします。7分
語っていいですか。
でどうぞ。
まずテーマを話さないでください
。何について語るんですか。
はい、ゆめちゃんさんから。
ゆめちゃんさん、
ラジオネームね。紅葉くん、雷神さん、こんにちは。毎週お二人の軽快なトークに癒されながら聞いてますよ。
はい、
突然ですが、お二人は固くなに守ってる迷信ってありますか。
迷信。
私は子供の頃に母からよく言われていた、夜に新しい靴を下ろしてはいけないという迷信を大人になった今でも絶対に守っています。母自身もそれを徹底して守っていたので、我が家では新しい靴は朝を下ろすものと当たり前になっています。
うん、
迷信って思い浮かべたら、夜に爪を切るとみたいなゾッとするものから、身近なくしゃみをすると誰かに噂されてるみたいなものまで、いろいろあって面白いですよね。紅葉くん、雷神さんはくしゃみが出た時噂を気にしちゃったりしますか。お二人はこうした迷信って信じていますか。お二人が知っている面白い迷信について語ってほしいです。
ありますか。
迷信。
迷信、
まあ、夜にラーメン食うなとかね。
それ迷信
けど
夜それ格言とかじゃないの。
夜に食うなとかね。
食うな、
夜になんか食うな、
食い合わせじゃないの。 うなぎと梅干しみたいな。
あ、それは食い合わせね、食べ合わせ ね
、
うん、じゃなくてやっぱり夜は食べちゃダメ。
迷信とかってこれ刷り込みなんですよ。そんなこと絶対起きないんですよ。
でも言われるわけじゃないですか。
だから夜そのやっぱ
口笛吹いちゃダメとかさ。
じゃあヘビ出ます。
ね、分かんない。出るんですよ。
出ません。
口笛を吹く、
出ません。
鈴を持って歩くとクマが来ないとかね。
そりゃその鈴クマね。そりゃそうでしょ。
なんか迷信ってよくどうなんかあった？
迷信っていうかね、うん、あのね、僕はもう良くなりたいっていう欲がすごいんですよ。
あ、はいはい、
だから、
はい、
例えば、まあ、小夜さんが例えばどこどこの神社行ったらすげえ運気上がるよとか、うん、玄関に例えば五円玉を置いとくとすげえいいんだよとかって、うん、なんか言うとするじゃないですか。うん、すぐ真似する。すぐ行く。
パクる。
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 もういい人がいいって言ったことはすぐパクる。もう欲の
塊。今まで どんなところ行きました。それ言われて。
行ったのはおちょぼ稲荷って言って近くにあるんですよ。
おちょぼ稲
荷。おちょぼ稲荷、はいはい。もう文系の文系じゃないんですけど、はいはい、そこすごい愛知県民が集まるんですよ。うん、愛知県民、岐阜県民とかが、うんうん。そこ行ってたんですけど、本家に行ってみよう。
うん、
伏見稲荷。
うん、
京都の、
はいはいはい、
行ったっす。登ったっす。全部ずっと上まで行って、うん、はいはいはい、気持ちよかった。すがすがしかった。これで俺は良くなるなと。
良くなった。
良くなったと思われます。
でも神社とかは午前中に行った方がいいっていう
話
とかあるじゃんね。
知らない。
こう夜はこう狐が出るから。
キツネちゃダメなの。
なんかそう、キツネ騙されるから
あっていう、うん、
そうそう、だから
お稲荷さんでし
ょ。そうそうそう、だから午前中に行った方がいいよって。
あ、そうなんだ、
うん、
初めて聞いた
いうふうな。
それ迷信じゃない。だから、うん、
であとほら、例えば伊勢神宮とか行ったらさ、
うん、
こういう順番で回った方がいいよみたいな。
うんとね、
まず猿田彦神社に行ってから、それから下宮行って内宮に行くとかあるじゃないですか。
そう、どっちか行っちゃダメなんですよ、先にっていうのは聞いたことある。
で猿田彦神社に先に行かなきゃいけないんだよ。
そうなの。
一番最初
猿田彦に、
うん、でなぜかというと猿田彦と八田ガラスっていうのがいて、
うん、
それが道先案内人なわけですよ。でそこに行ってお参りしてから、うん、まず下宮に行って、うん、いろいろ言って内宮に入っていくっていうのがルートらしいですよ。
そうなんですね。
僕は
迷信ですね、
はい、
でそれは迷信とかじゃなくてルールじゃないですか多分。
ああルールというか、まあ、そういう風に回るのがいいよっていうことですよね。
セオリー。
あと、出雲大社、
うん、
出雲大社、出雲大社も行くと後ろになんか砂があるんですよ。それ持って帰ると運気が上がるっていう。ただ持って帰るだけじゃダメで、うん、その前にその出雲の近くにある、
それ本当俺やってなんか立たられてるじゃないですか、
海岸にあって、うん、そこの海岸の砂を持っていくんですよ。
大体持ってきちゃダメって言うじゃないですか。
海岸の砂を持って行って出雲大社に持ってくるのその砂を。でそれと代わりにそこにある砂を持って帰ってきていいっていう、そういうちゃんと調べてから行ってますし、やってますから。
なるほどね、
はい、そういうのがあるまし。だからそういうところにはそれなんかルールがある。
僕のね知り合いは、うん、エジプト行って、
はい、
スフィンクスの石、
はいはいはい、
持ってっちゃダメって言われてたんですよ、はい、ガイドさんとかに、はいはい、絶対持ってっちゃダメだよって言って、はいはい、持って帰ってきて死んだって。
なんで
これ本当
なんで死んじゃったの。
病気本当これ本当だからだからなんか
あのほらあそこも言うじゃん、宮崎の高千穂峡とかもさ石がいっぱい積んであってそれ倒しちゃダメだよって
。うん怖いよね。
怖いですよ。そういうの気をつけなきゃダメ。
そうですよ。そのだからそういうの刷り込みなんですよ多分、うん、だけどもう危ないことはしない方がいい。
絶対しない方がいいです
ね、うん、だからいらんのもん持って帰ってきちゃダメなん
です。ダメ。あと雨の日に用水路のそば歩くとかね。
ああ言うね、
思わぬね穴が開いてたりとかするからね。
あれさ要するに自分が映るから何かいると思って覗き込んで落ちるんですよ。
あ
とかっていう、まあ迷信ってその回避しろってことなんで、
そういうことですね。
危機回避の、
はい、じゃあ何、夜に新しい靴を下ろしてはいけないっていうのはどんな危機があるんですか。
足がむくんでないから、
うん、
小さいんですよ足が。
どういうこと。
あ靴
足がむく
る。午前中に買えって言うんです靴は。
そむ
くそ夜買うと新しい靴夜履くと、うん、要は足が合ってないから痛くないの。ジャストフィットなんだけど、うん、ジャストフィットでいいなと思って次の朝履くと、うん、俺履けねえじゃねえかよみたいな。
あそういうことだから夜はダメだよ。
だからその時結婚やらなんやらとかって分かんないじゃないですか。
あなるほどね、うん、いい話
だと思います。
こういうことですよ。ラジオってこうじゃないって今思ったんだけど。
諸説あるんで、もうノークレームノーリターンでお願いします。
今日はなんかすごく幸せな気分で家に帰れそうな気分。
帰りましょう。
そしたらもうこの曲、
もう帰ろうよ。
この曲をお届けしてよ。じゃあ最後の曲、
じゃあ最後に、うん、雨の御堂筋オーヤンフィーフィーで締めたいと思います。
ここで就労移行支援ハーツキャリアセンターからのお知らせです。働きたくても働けないをゼロに、あなたの働きたい気持ちを応援します。心の悩み、体調不良などをお抱えの方、またご家族様はお気軽にご相談ください。ハーツキャリアセンターで検索。以上、就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ、紅葉は語るでした。日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
名古屋市中区にあるハート FM から前田紅葉と
錦雷神がお届けしました。
はい、日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組ではですね、皆様からのメッセージお待ちしております。岩崎建設工業紅葉に聞こうよではですね、リスナーの皆様のお悩み、人生相談や僕に聞きたいことなど募集しています。就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンバックトゥザ昭和では、あなたの思い出に残る昭和についてのメッセージを募集します。そしてこれも特にパワーウィーク、
パワーウィーク
たくさん欲しい。就労移行支援ハーツキャリアセンターの紅葉は語る、こちらのですね、私に語ってほしいものやテーマを募集しています。こちらがですね、もうより一層メールが欲しい、
うん、紅葉さんに語ってほしいことね。
まあ
紅葉さん語らないからね。
今日もでもほら、その結局その迷信の話がそうじゃないですか。
ね、
そういう本当のラジオっぽいじゃないですか。
紅葉さんのことが知りたいんですよ、うん、みんな。俺のことはどうでもいいですよ。
え、俺のことは何も喋ってません今日も。
今日もね。
今日だからそのね、伊勢神宮とね、
そうそう、
出雲大社の話じゃないですか。
だから、はい、まあ紅葉さんが何が得意かを検索していただいて、それを語れっていうメールだけでいいんで、これが聞きたいだけでいいと思うんで、どんどん送ってください。
料理の話とかでもね、
そうそうね、うん、いいし、料理好きですもんね。
大好きですよ、はい、それのコーナーとかやらないって言ったら2つ返事でやらないって言われましたからね。
興味ね。
ひどい言いようですね。
興味ね。
まあとにかくですね、メールを送ってて、メールでそういうのがあったらやらざるを得ませんからね。
ああ逆にね、
ということでお願いいたします、はい、番組宛てのメールアドレスは koyo@heartfm.jp koyo@heartfm.jp x ではハッシュタグ koyo810 をつけてポストしてください、皆様からのメッセージを切に募集しております。お願いします。
はい、お願いします。
そしてここでドルフィンさんからのお知らせです。
はい、ここでドルフィンからのお知らせです。ドルフィンでは祝日に合わせて子ども食堂を開催しております。次回の日程は7月20日海の日です。メニューはタコライス、キッチンカー、フリーマーケット、ボランティアさんも募集しております。詳しい情報、電話番号 0587-226390 0587-226390、 ドルフィンさんまでお問い合わせください。ハーツキャリアセンターからのお知らせです。毎月第2土曜日、金山駅の南口広場で開催される金山マルシェにて無料就職相談会を開催しております。一人の多くの方が満足できるお仕事と出会えるように、さまざまなサポートを行っております。どなたでもご相談できますので、ご気軽にご参加ください。
はい、日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組は長久錦三丁目雷神錦、岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けしました。この後は桑原和信さんによるハートコネクションです。引き続きハート FM でお楽しみください。そしてですね、ラストナンバーはですね、やはり
6月のマンスリー曲ですよ、
ね、雨の時期ということで、はい、この曲を期待しているリスナーの方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うことで、多分その期待に応えられると思います。この曲でお別れです。男組のナンバーで雨に抱かれて。この時間のハードジョッキーは前田光陽と
錦雷神でした。
また来週この時間にお会いしましょう。チャオー。